時刻はまもなく1時12分になるところです。これからの時間はチーム気仙沼をご紹介します。東日本大震災で被災した少年野球チーム気仙沼リトルシニアをはじめ、東北の野球が好きな子どもたちに思いっきり練習してほしいという支援活動をされているグループです。監督が広島にお住まいの山田和夫さん、キャプテンが岡山の瀬野康平さん、マネージャーが大阪にお住まいのシンガーソングライターでキャンドルアーティストでいらっしゃいます梶木貴子さんです。スタジオには梶木さんにお越しいただきました。どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私 の番組のアフタヌーンインフォメーションでね、
はい、
定期的にレギュラーゲストとしてお越しいただいておりますが、
はい、
特番でね、初めて桜 FM 聞いたという方もいらっしゃると思いますの で、 早速梶木さんのプロフィールからちょっとね紹介させていただきます、
はい、
およそ10年ぐらい前からね本格的に音楽活動をされまして、自主制作やインディーズで CD を出してこられたんですけれども、2011年にファーストアルバムでしたよね。
はい、そうです、はい、
ただそれだけでで、リリースされました、はい、で震災後なんですけれども、歌とキャンドルで東北支援希望の光を灯していらっしゃいます、はい、で震災後梶木さんはどのような支援活動をやってこられたんでしょうか。
はい、はい、震災から丸1年ぐらいはですね、はい、本当に小さな自分のライブで、チャリティーを募ったりですか、最初は実は福島を応援する復興ライブというのをしていまして、で、はい、やはりなかなか現地の方とねつながる機会がなかったので、もう本当にビビたる、はい、チャリティーしかできなかったんですが、まあ、ライブを通して活動をしておりました。
はい、はい、そんな中ですね、2012年ですかね、春ぐらいに、はいはい、あるプロジェクトと出会われた。
そうですね、
はい
はい、先ほどもね、お話しあったんですが、絆プロジェクトさんという、はい、お二人の神戸のママさんのチームと出会いまして、
はい、
そこからどんどんと、はい、本格的に復興支援の活動に入っていきました。
はい、でチーム気仙沼の山田さんとか瀬野さんとはいつ頃お会いになられたというか。
はい、実際にですねお会いしたのは、はい、みんなで会ったのがですね、
はい、
2012年の6月頃だったと思います。
そうですか、
はい
はい、その前にじゃあどこかでなんかつながりがあったんですよね、
はい、そうですね、もともと最初はですね、はい、先生の範之さん、はい、岡山の方、先ほどね浩平さん の、 はい、お父さんになるんですけども、はい、Facebook で知り合いまして、
はい、
どなたかの多分お友達だったと思うんですけども、そんなつながりから、
なるほど、
はい、で瀬野さんが、はい、関わってらっしゃった、はい、東北の復興支援のイベント、さんま祭りだったと思うんですが、山口で行われたさんま祭りで、はい、山田さんと、
はい、
広島の、方と、
はい、
あと中川健さんという気仙沼の方が出会って、はい、でその後私がまた出会って、
あ、なるほどね、はい、じゃあ、フェイスブックを通じていろんな方とつながっていって、はい、
そうですね、
それで、チーム気仙沼も誕生したという、
は
い、
そうですね、自然な流れでこれを本当に作ろうと思ってできたわけではなくて、思いがなんか一つになったというか、
はい、はい、そうなんですね、
はい、
ではここでですね一曲梶木さんの曲を聴いていただきまして、はい、それでその間ですね、
はい、
その監督の山田和夫さんに早速電話でね、
はい、
お話をね伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今の流星のねインストルメンタルが流れてるんですけれども、
はい、
第2弾シングル、流星をですねここでねお聞きいただこうと思います。これはですねチャリティーシングルなんですよね。
はい、そうです、はい、はい、昨年、一昨年ですね、
はい、
の12月に発売になりまして、
はい、
はい、気仙沼を応援する CD となっております。
はい、星たちのように遠く離れていても見守っていますよという曲なんですよね。
はい、
はい、それでは聞いていただきます。梶木貴子さんで流星。
時代は始まってく少しずつ何かが僕らを気づかせようとしている記憶の中にあるスケッチを少しずつ取り出しては未来へ今船を漕ぎ出してくまだ見ぬ世界なら僕が一緒に連れてくよどうか今は信じ
梶木貴子さん流星をお聞きいただいています。この時間はチーム気仙沼をご紹介しているんですけれどもその被災地支援グループチーム気仙沼の監督山田和夫さんとお電話がつながっていますので梶木さんちょっとねお話をね聞いてみましょう。はい、はい、山田さん。
はい、
どうもこんにちは。
こんにちは。
今こんばんはって言おうとしましたよね。
すいません、
はい、いいんですよ。鋭いツッコミを入れてしまいました。山田さんは広島にお住まいなんですけれども今日はなんか別のところにいらっしゃるそうで、
はい、今日はですね、はい、九州の佐賀県佐賀市の方に来ております。
あ、そうなんですか。お仕事で、
はい、ですね、ちょうど正月休みで、はい、今ちょっと墓参りの方に帰っております。
あ、そうですか。まあ、そんな時にごめんなさい、はい、お電話をしまして。
とんでもないです。はい、
山田さんは普段ねどのようなお仕事されてるんですか。
普段はですね、はい、プロ野球専門店といってですねプロ野球選手の、いろんな野球グッズとかそういったものを、はい、専門とする、ショップ経営をしております。あ、
そうなんですね。広島市内でね。
はい、
私阪神タイガースのファンなんですけれども、はい、なんかタイガース関連のお宝グッズとかありますか。
はい、阪神タイガースはですね檜山選手とか掛布選手とか、はい、そういった、まあ、本当に歴史的に残るような選手のお宝も続々ありますよ。
あ、そうですか。じゃあ広島に行った際には寄らせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、はい、まあ、山田さんはカープファンということですね。
そうですね、はい、
はい、 で、山田さんちょっと本題に入らせていただきますが、山田さんも、はい、震災直後から何か支援できないというふうしない支援できないかということをずっと考えてらしたんですか？
そうですね、はい、震災を受けて、で、元々はですね、テレビ局関係で一番初めはですね、すぐ一緒に行こうっていう話があったんですが、震災直後の6月だったんですけど、まあ、その時にやっぱり被災地の状況とかですね、なかなかちょっと見えない状況もありまして、でその話が実はまあボツになってしまって、
はい、
でそれからですね、広島県の県の職員の方が、ちょうど7月8月と、
はい、
県の受け入れ体制のことで、まあ、気仙沼の方にちょうどあちらの方にですね行った時に、偶然はそこで、避難所生活してる子どもたちと出会うことがあって、
はい、
で、まあ、その子どもたちからですね、まあ、いろんな状況をこう、まあ、聞いて帰られて、で、まあ、僕自身もですね、
はい、
何かやりたい、やらなきゃいけないっていう中でずっと、まあ、悶々としてる状況ではあったんですけど、
はい、
でその方が、まあ、広島に帰られて、で、まあ、胃の一番に僕のところに来られてですね、
はい、
でまあ、その気仙沼で、そこで初めて気仙沼リトルシニアっていう、まあ、名前を初めて聞いてですね、
はい、
でそのリトルシニアの子供たちに何かしてあげないだろう、できないだろうかっていう、まあ、実はまあ相談があったんですね、
はい、
でそこでじゃあ、今から寒い時期に入るのでということで、まあ、そこで、当時いた子どもたち全員ですね、
はい、
いろんな、救援物資っていうような形で送らせていただいたのが一番初めですね、
そうなんですか、はい
はい、
それからそのチーム気仙沼を結成するまでにはどんな経緯があったんでしょうか？
そうですね、一番初めはそのチーム気仙沼っていうよりも、
はい、
まずはその、まあ、1回目そういう形で、まあ、その救援物資を送らせていただいて、その後に、何かその継続できることをやらないといけないっていうふうに思ってて、
はい、
でまあ、ちょうど、まあ、僕も野球をやってた経緯があるので、震災直後、まあ、メジャーリーガーだったりとか、まあ、そのいろんな、まあ、全国各地からグローブとか、
はい、
まあ、そのスパイクとかバットとかはいろんな形で、まあ、支援をいただいたっていうそのお話を聞いたので、それで、まあ、それだったらその中古のボールでもいいから、
はい、
ボールだったら何個あってもいいだろうということで、中古のボールを集め出したんですよ。
中古の公式ボールですか？
そうですね、はいはい、中古の公式ボールですね。
ははは。
でそれで、一番初めはですね、僕もフェイスブックとかもやってなくて、ブログでずっと悶々とどういうんですかね、まあ、その激励というか頑張りというかいろんな形で応援メッセージっていうのをブログでずっとこうアップしている中で、
はい、
ボールを集めようっていうことで、まあ、そういうのを地道にこうやり始めて、それでちょうどフェイスブックを始めたと同時ぐらいですね、
はい、ま
あ、1枚のチラシを、作って、それをフェイスブックでアップをしたのが一番初めですね。
はははじゃあ中古の公式ボールを気仙沼に送りましょうというチラシを作ってフェイスブックに掲載して、そこからまあ呼びかけが始まったと。
そうですね、それでフェイスブックで、岡山の瀬能さんと、
はい、
まずはつながりまして、でその岡山からですねすぐ飛んでこられたんですよね、
はい、
一緒にやらせてほしい。
ああそうですか、
はい、そうなんです。それで、まあ、あとまた瀬能さんからまた話があると思うんですが、そこで、まあ、その瀬能さんからいろんな、まあ、息子さんの康平君の話だったりとか、でいろんなそういった経緯を話をしながら、じゃあ一緒にその中古のボールを集めて一緒に、活動していこうっていうような形で、もう本当に2人でこう始めたっていうような形で、
ね、そんな中、はい、また梶木さんと出会われたということですよね。
そうですね、はい、いろんな形で、まあ、そこでいろんな方とこう出会いながら、また応援していただきながらですね、そんな、そこから梶木さんとこう出会ったっていうのがですね、
はい、はい、で、その中古のボールを送る以外にもいろんな、なんか支援をされているということで、
はい、
はい、なんかお好み焼きですか、広島風の。
そうですね、
はい、
ですね、まあ、広島ということで、で、その広島で何かその、まあ、野球だけではなく、まあ、野球をやってるその気仙沼で頑張ってる子どもたちに何かできないかなということで、
はい、
広島のお好みを、気 気仙沼に行って、まあ、その炊き出すというか、はい、そういう形でその始めさせていただいて、それでまあそういう中で、まあその広島のお好み自体がもともとが、その原爆、投下されて、復興食材としてまあその生まれたというその経緯があってですね、そういう経緯があって、それでまあその被災地の方で、気仙沼で、お好み焼きをその復興食材の一つとして、まあ、食文化、まあ、粉文化がない特に地域なので、気仙沼東北っていうのはどうしても海産物が多い地域ですので、
はい、
粉文化がなかなかこうないっていうので、まあ、とにかく、ぶりつけでも本当に食べていただきたいっていう思いで、はい、一昨年と去年と、2回今やらせていただいてますね、
はい、なんか太田福ソースさんも協力してくださったそうでね。
そうですね、太田福ソースさんも本当にですね、いろんな形でその食材を、まあ、本当に全面協力していただいたりとかですね、
はい、
あとはそのお好みをその大阪風とまた広島風 の、 そのお好みがちょっと違う部分っていうのが、大阪の場合にはその混ぜ焼きっていう部分があると思うんですが、
はい、そうですね、
で広島の場合にですね、はい、野菜をたくさん入れて、そのどちらかというと蒸し焼きにするという形が多いですから、
は
あ
は
あ、大体1枚焼くのに大体10分前後ぐらいどうしてもかかってしまうんですよね。
ああ、そうなんですね。
でそこをですね、おたくさんが、ですね、僕たちも全員焼き手を全部研修していただいて、
研修、
はい、の焼き方をですね、本当に1枚の鉄板で何枚焼くとかですね、
はい、
本当にキャベツの切り方もいろいろありましてでそういった部分もですね、含めていろいろその研修をしていただいて、それで、はい、僕たち気仙沼でお好みを焼かせていただいているという経緯があるんですよ。
そうなんですね、
はいはい、
で実際気仙沼リトルシニアの皆さんとか子どもたちが野球をしている姿を見てどのように思われましたか？
本当に、まあ、グラウンドはちょっと高台のところにあるので、はい、本当にグラウンドに上がってるとその被災地っていうその部分っていうのはなかなかその感じられない部分があるんですが、
はい、
まあ、一歩下に降りればですね、本当に津波で被害を受けたその街並みはですね、もう伺えますので、やっぱりそこの温度差をこう感じてしまった部分とか、やっぱり本当に、
はい、
特に1回目訪問させていただいた時にはやっぱりなかなかその子どもたちも笑顔がなかったっていうですね。もう
そうでしたか。
まあ、一生懸命こう野球に取り組む姿はあるんですけど、やっぱりこうなかなかこう笑顔がこう作れない部分とかあったので、
はい、
ですから、まあ、そこら辺もですね、本当に1回2回、3回とですね、もう回数を重ねることによって、まあ子どもたちもですね、だんだんだんだんこう、まあ、笑顔を作ってくれるようになったっていうのも、やっぱりすごいこう、肌身に感じている部分がありますね。もう、
そうですか、
はい、
今後も中古の硬式ボールをね、皆さん、はい、たくさんの方にやっぱりご協力いただきたいですよね。
そうですね、はい、本当に気仙沼リトルシニアだけではなくて、本当に東北連盟というか東北だけで、
はい、
今リトルシニアのこう加盟しているチームがですね、約54チームあるんですが、
あ、そんなにあるんですか？
はい、54チームがあるんですが、本当に気仙沼リトルシニアだけではなくて、本当に、はい、気仙沼リトルシニアを、まあ、本当にそこからですね、術つなぎで、
はい、
去年の夏行った時には、石巻チームと石巻中央と、
はい、
石巻 と、3チームに分けてボールを寄付することができたので、
そうで
したか。そういう形で、まあ、本当にいろんなチームですね、
はい、
子どもたちにボールを届けていけたらなというふうに思ってます。
はい、ではまあ、リスナーの方でね、中古の硬式ボールあるよという方は、フェイスブックで山田和夫さんで検索していただいて、ちょっとね、連絡していただければいいですかね。
はい、そうですね、
はい、
もうそういう形でご連絡をいただければ、本当にただ硬式ボールですから、
はい、
糸が切れてなければ大丈夫というか、はい、
糸が切れてなかったら、はい、大丈夫と。うん、
ですからもう本当に汚れてたりとか擦れてたりとか中古になるとそうなってくるんですが、もう本当に糸が切れてない状況であれば、はい、本当に全然大丈夫なので、そういう形でもいいですから、はい、まあ一つでも二つでも送っていただければというふうには思ってます。
はい、山田さん自身ですね、まあ、今後の支援のあり方というか、はい、どんな思いで支援活動を続けていこうというふうに思っていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、震災から、2年と10ヶ月経って、はい、本当に、今からがですね、本当に、今日、まあ、先ほどずっと千葉さんとか石原さんとか竹谷さんが出てるのも聞かせていただいてたんですが、
ありがとうございます。
やっぱり、まあ、今からが大変というか、本当にこう、どうですけども約3年近くなって、
はい、
やっぱりその、まあ、減少、いろんな地域から行く方がですね、ボランティアで行ったりとかで、やっぱりその、やっぱりどうしても東北ということで足が遠のいてしまう部分もあったりして、やっぱりその観光でもいいんで、本当にどういった形でも、その気仙沼だったり東北に、やっぱりその足を運んでいただいて、
はい、
まあ、本当に美味しいものがたくさんありますんで。
そうですね。
ですから本当にそうやって食べに行っていただいたりとか、で本当にそうやっていろんな形で、まあ、頑張っている方たちもいますので、
はい、
ですからそういう部分で本当にこう寄り添うというか、本当に寄り添っていくっていうような形で、今から本当に大変な時期になってくると思うんで、はい、そこら辺をしっかり僕たちもですね見据えて、
はい、
本当に当然受け入れるがっていう、もう現地の方の気仙沼の受け入れる側の気持ちもありますし、本当に押し付けになってはいけないと思うんで、
はい、
そういった部分では本当に現地の方と緩やかでもいいですから、いろんな形でキャッチボールができながら、
うん、
そういった部分では本当に何が欲しいのとかそういうことではなくて、本当に何ですかね、一緒になってこう町を復興に見届けたい、一緒になって笑顔になっていければいいかなっていうふうには思ってます。
わかりました。はい、山田さん、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございます。
またぜひお会いしましょう。
はい、
はい、
楽しみにしてます。
はい、はい、今日はチーム気仙沼の監督山田和夫さんとね、お電話つなぎました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。